ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。1月24日富山県富山市において北朝鮮向けラジオ放送ふるさとの風潮風共同公開収録が開催されました。今回の共同公開収録では藤井博久富山市長が登壇し、拉致被害者等を励ます公開メッセージ収録が行われたほか、新田八郎富山県知事のビデオメッセージも上映されました。また拉致の可能性を排除できない行方不明者である、いわゆる特定失踪者、八木忍さんの弟の八木秀夫さんと妹の板谷晴美さん、そして同じく特定失踪者水島新一さんの中学高校の同級生である広田喜一さんと加藤俊久さんからも心からのメッセージが発信されました。共同公開収録の後半では拉致被害者の救出を願うライブコンサートが行われ、地元富山県からは富山少年少女合唱団とコール・アプリールが出演し歌声を披露したほか、ゲストとして歌手の大和さん、宇佐美由美子さんも出演し、それぞれ思いを込めた楽曲が披露されました。最後に拉致被害者全員が一日も早く帰国できることを願い、出演者および来場者全員でふるさとを合唱しました。本日は共同公開収録で収録されたメッセージの中から、特定失踪者水島新一さんの中学高校の同級生である広田喜一さんと加藤俊久さんのメッセージをご紹介します。まず広田喜一さんのメッセージをお聞きください。
新一、新一は宮崎小学校、泊中学校、泊高校の同級生でした。それの3年1組ね、中学校も3年1組、高校は3年3組、同級生の広田喜一です。わかりますかね、新一、今どこにいる、生きているか、元気か、聞こえるか、聞いているか。この声を聞いたとしても、北朝鮮にいるんなら声に出して俺は水島新一だと言えないかもしれないな。言えなかったら心の中で聞いてるぞ、聞こえるぞと思ってください。今から話すことは新一がいなくなってからの58年の経過です。新一が宮崎海岸から消えてから58年経ったんだよ。まず新一が多分一番気にしていると思う宮崎の家族の報告です。父親の水島朝次郎さん、昭和64年1989年亡くなりました。新一が失踪後21年後で、新一が40歳の頃です。母親の水島澄子さん、平成8年1996年に亡くなりました。新一が失踪後28年後で、新一が47歳の頃です。妹の 智子さん、2歳下の智子さんは、新一が失踪当時は泊まり高校1年だったから私らの後輩になります。智子さんは令和3年2021年4月に亡くなりました。70歳だと思います。住所は神奈川県でした。弟の吉光さんは4歳年下で、失踪した時は中学2年でした。吉光さんも令和6年2024年7月30日大体1年半ぐらいまで亡くなりました。失踪して35年後の2003年2月11日付の新聞に学生服、学生帽姿の新一の写真が公開されました。これは弟の吉光さんが努力していろんな県警とか刑事告発しての写真でした。その後亡くなるまでは、本当につい最近までは一生懸命に東京へ行ったり関係各所行ったりして講演会参加しておりました。寂しい悲しい連絡だけど、年月は経ち過ぎた、58年だもんね。もし吉光さんが生きてあれば、このメッセージをね、吉光さんが呼ぶことができたと思うんで残念です。2005年11月27日に浅井町で横田めぐみさんのご両親、茂さん、早紀江さん夫妻を招いて講演会しました。その時もね、吉光さんが先頭に立ってね、一生懸命やってくれました。世の中様変わりしたけど、宮崎海岸浜の景色は58年前と変わらず綺麗だよ。美しい玉砂利の海岸、能登半島から親知らず方まで景色はそのままです。現在宮崎海岸は翡翠海岸と呼ばれ、春夏はもちろん一年中翡翠探しの人が歩いています。横田夫妻が講演会の次に来られた時に、浅井町のご好意により宮崎海岸の松林の中のオートキャンプ場にサルセベリの花、赤と白の日本を記念植樹していただきました。拉致被害者救出の願いは北朝鮮に届くようにと願いを込めて、新一が元気に帰還できたらね、皆さん同級生呼んでまた集まりたいね。たくさんの人たちがいつか帰って来れるのかね、どうしたらどうなったら帰って来れるのかね、元気に会えるのはいつか分かりませんが、他の被害者や失踪者とともに希望を持って頑張ってください。
続いて、特定失踪者水島新一さんの中学の同級生である加藤俊久さんのメッセージをお聞きください。
新一君、この放送が聞こえてくれていることを願っています。僕は泊中学校で君と同じ学年だった加藤俊久です。3年生の時、君は1組、僕は5組で直接付き合いはなかったんですが、泊高校3年の卒業の間際にして君が失踪した日に、最後に言葉を交わしていた岩谷達夫君が君の思い出を手紙に書いてくれましたので、それをまず読みます。卒業試験が終わり、帰宅するのにバスを待ちながら本屋さんで新一君と本の立ち読みをしていました。新一君から今晩たっちゃん家へ遊びに行くよと言ってきたので、私もその場で遊びに来いよと答えました。夜になって風呂上がりでゆっくり待っていたら、新一君の真向かいに住んでいる同級生の水島光久君が来て、新一君がいなくなったことを知らされました。僕は地区の人と一緒に宮崎海岸から親知らずの海岸まで捜索に回りましたが、宮崎の現場で小さなバッグの中に漫画本があって散らかっていたような気がしました。野球のバットもそこにありました。当時は海への身投げ説というのもあったんですけど、そんな精神状態であれば僕の家に来て遊ぼうと約束するはずがないと思っています。それからは何度も新一君の夢を見ました。汽車の中で新一君に出会い、新一と声をかけるのですが、いつも逃げていきます。夢を見た後、やっぱりどこかで生きていると思っていました。今この手紙を読んでいる僕は宮崎の孫です。僕の父親は水島君と同じ通りで宮崎小学校に近い家、 加藤清三郎の生まれです。清三郎さんといえばわかるでしょう。だから中学生の時は夏休みによく宮崎の海で泳いでいました。岸に近いところから辺野島、中之島、沖ノ島と岩場が連なっていて、潜りながらカキガイやイガイをとって遊ぶのが楽しみでした。あれから58年、宮崎漁港は大きく拡張され、海岸線の様子は随分変わりましたが、この岩礁地帯は元のままです。君が帰ってきてくれればまたゆっくり一緒に海を眺めながら過ごしたいと思います。元気で行ってください。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に今週の一曲です。1月24日に富山県富山市で開催されたふるさとの風潮風共同公開収録 in 富山では、拉致被害者等の救出を願うライブコンサートが行われました。今週はその際に収録されたコール・アプリールによるビリーブ命の歌の2曲をお届けします。
傷つ
いかがでしたでしょうか。コールアプリールでビリーブ命の歌をお届けしました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。